ヒデのリトルラジオ第559回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第559回収録をしております本日、お盆に突入という方も多いでしょう。8月12日日曜日、時刻9時半を回った頃でございます。大方のお勤めの方はどうでしょうかね。11日、昨日からお休みということで、長い方ですと来週全部お休みなんて方もね、そんな羨ましい方もいらっしゃいますけども、まあ、大方はどうでしょうかね。15までの方、16までの方、まあ、様々だと思いますけども、この夏のね、暑さ、ちょっとバテてる体、しばらくお休みありますから、ゆっくりと英気を養って、ね、あとは、まあ、ご先祖様、戻ってこられますのでね、はい、そんな行事などもあるかと思いますけども、お盆の期間、ゆっくりとラジオ聞いてるお時間あるかな、はい、お耳をお貸しいただければと思います。今週もリトラジ始めてまいります。さて、いつもでしたらここであけみさんを紹介するんですけども、今夜は久しぶりにまた一人喋りのパターンになっておりまして、ともするとあけみさん後半から出演できるかなというような、まあ微妙なタイミングなんですけれども、もしあけみさん戻ってくるようであれば途中から参加してもらって、いつも通りの2人のリトラジ始めて、そこからね、2人でやろうと思うんですけども、まあ冒頭は私1人で、お話しさせていただきますので、まあまあそう嫌がらずにどうぞお付き合いいただければと思います。本日の岐阜市なんですけれども、夕方ぐらいですかね、まあ3時4時ぐらいから、何やら北の方の空というか西の空というか、一点かき曇る、黒い雲というのが近づいてきましてですね、4時5時6時では、まあ、本当に局所的ではあるんですけども、いわゆるゲリラ豪雨というのが、発生しまして、一時的には記録的短時間豪雨情報みたいなのも出てたようですし、遡って昨日ですかねは、下呂市の金山町というところがあるんですけども、そちらの方も、1時間に100ミリを超えるといういわゆる集中豪雨があったようです。まあ今現在もまだそういったピンポイントで降ってるところ、まあこれ収録をしております、8月12日日曜日9時半過ぎですけれども、静岡の方でもそんなような状況というのがね出てまして、まあまあ毎回のようにこういったことがあるとお話ししてますけども、もう本当スコールですよね。今日の夕方の岐阜市、そして鏡原の方かな、ひどかったのは。そちらの方、私も外に出ておりまして少しだけかかったんですけども、もうなんか線で引いたようにこっから入ったらいきなり豪雨みたいなね、そんなような天気でして、で空を見ますと、南の空はそれでも日差しがあったりとかしてね、もうなんだかいわゆる、スコールですね、そんなような天気でして、まあ大きな被害などはなかったんですけれども、まあ、それでも、ちょうどね、夕方の時間でしたから、外に歩いてる方なんかはかなりびっくりして、軒先なんかに避難してたりとか、そんな状況も見られましたけどもね、先週はちょうど花火の日の収録だったりしたんですけども、ね、各地お祭りですとか花火大会ですとか、このお盆期間中、ね、様々予定されているところ多いと思いますし、この近郊でもいくつかまだまだ花火大会あるんですけれども、ね、そんな花火大会で、日夕暮れを待ってる間に集中豪雨なんてこともありえますのでね、どうぞ、なかなかこればっかりは注意して注意できるものでもなかったりもしますけども、はい、まあそれでも、そうそう、今日は雷がね、結構ひどくって、終始ゴロゴロ鳴ってましたんでね、まあそういったことも、ね、雷に雷雨 で打たれてということも考えられますからね。はい、ここのところの天気随分と極端ですので、どうぞ皆さん、お気をつけてお過ごしください。さあ、そんな天気なんですけれども、この、お盆期間中ですね、相変わらず猛烈な暑さということで、気象庁の方では警戒をというような、そんな呼びかけになってます。15、16、17、ちょうど本当にお盆期間、お休みの間ですねは、かなり西日本そして本州付近は、太平洋高気圧というか、前線がね南下しまして、まあ、その間は、しっかり晴れまして、で、17日以降からは若干その前線が本州付近に南下してきて、東日本を中心には若干収まってくるというような、そんな一週間の予報出てますけれども、それでも、西日本を中心に猛烈な暑さはまだまだ続くということですね。今週も相変わらず岐阜は、日本で一番暑いというような、そんなねニュースももう聞き慣れたような感じで、流れてましたけれども、本当にね39度40度、まあその気象庁が発表する温度ですので、まあ我々が生活しております、路面温度というか、そういったところではもう茶碗蒸しの気持ちがわかるっていうかね、いわゆる蒸すんですよね。だから7月とちょっと変わってきてるのは、湿度がかなり高いんじゃないかなって、まあこれ体感的なものかもしれませんけれども、まあ私自身、そんな感じで、4時、5時ぐらいの、気温が高い中での、湿度というのが、もう体中にまとわりつきまして、で、そのまとわりついたのが熱風というかね、熱気でして、うん。多分蒸し器の中ってこんなもんなんだろうなっていう、そんなことをちょっと思いながら、移動したり仕事してたりしたんですけども、暑さというのもそうですけども、湿度が高いというのは思った以上にこう体力を奪うものでね、外で一日作業される方とかね、本当大変だと思いますけれども、まあこの暑さこのお盆期間中はまだしっかり残るようです。ただお盆が過ぎると若干ね、温度もね、下がりつつある、収まりつつあるというような、まあちょっと明るい兆しも見え始めてますので、どうぞ皆さんね、もうしばらく頑張って過ごしていきましょう。さてさて、今週はですね、いつも通り YouTube の方ではサトシさん、そして、ジャクソムさん聞いてもらってます。そうそう、サトシさんとさっきちらっと、お話ししてたんですけども、なんかね、先ほど前回お話ししました、岡山から桃を送ってもらって、もうあと残り1個しか残ってない、もうハイペースで食べてるんですけども、なんだかね今年の桃は甘さがいつもよりもこう密度なんだろう、糖度が高いっていうのが正解なのか、はい、甘みが強いというか、まあこの辺日差しが強いせいだったりとかね、そういうこともあるのかなと思ったりもしますけども、まあそういうことも分かるようになったっていうのも毎年のように送っていただける結果なんですけども、はい、大変にもちろん毎年美味しいんですけども、ジューシーでさらに、甘さが高いというような、そんな桃でした。はい、まあ果物全般的にどうなんでしょうかね。今年はスイカなんかが割と豊作だというふうに聞いてますけれどもね、ただ葉物野菜がね、随分と高騰しておりまして、長野なんかの一大生産地ではいわゆるそのレタスなんかが葉っぱが巻かなかったりとかね、水分がこううまく伝わらなかったりとか、もちろんこの、ね、暑さというのもあって、はい、昨日あたりちょうどあけみさんと昨日ちょうどサッカーのナイター見に行って、帰り際、スーパーによって、ちょっと食料品を買い込んだんですけども、このあたりのスーパーで、レタスが一玉300円ぐらいしてましたね。うん、まあ、いつもでしたらこの時期もう200円ぐらいかな、多分ね、それぐらいで買えたりするんですけども、はい、いつもよりも随分高いなということで、あけみさん一旦手に取ったんですけども、まあそんな高価なものはやめなさいということで、葉物は野菜をやめてサラダを作るなら、私は貝割れ大根が好きなので、はい、貝割れでいいよっていうことでそちらに変更しました。 まあまあ、とにかくこの暑さいろんなところで、影響を及ばしているようですけれども、今週も1週間いろんなニュースありました、そんな中から、あまりこうメディアというかね、大きなところでは拾わないような、ニュースをいくつかちょっとピックアップしたので、冒頭、箇条書きのようにお話というかしていこうかなと思うんですけども、じゃあまずは今話題に出ましたスイカの話題からいきましょうか。こちらですね、北海道新聞、からの情報というか話題でございます。記事は8月の6日の記事ですね、いわゆる先週の月曜日の記事。スイカ、ヒグマのおやつ、本当に食べられた、富良野でクマ食い荒らす、というキャプションがついてますけども、キャプションを音声で読むと何のこっちゃっていう感じに聞こえるかもしれませんけれども、少し記事の方をかいつまんでご説明しますと、まあ、富良野の方で、4日から5日にかけてクマが、スイカを食い荒らすという被害が出たそうです。市内の今年のクマの目撃数や捕獲件数は昨年を上回るペースで市では注意を呼びかけていると。で、このですね、被害を受けましたスイカなんですけれども、小玉のスイカでして、そのスイカの品種の名前というか商品名、品名がですね、ヒグマのおやつという品名なんだそうです。で、このヒグマのおやつという名付けられました小玉スイカが10玉ほど食い荒らされているのが見つかったそうで、まあ、所有者は隣の畑もあったそうで、それも合わせると全部で15玉。はい、畑には子グマと見られる長さ12センチぐらいの足跡があったと。ヒグマのおやつは、これはあと1週間ぐらい経つと、収穫の時期だったという、収穫間際で、食べられてしまったという、そんなニュースがありまして、ね、もちろんあの被害に遭われた農家の方には、ね、大変な被害になったことだと思いますけれども、まあまあ、あの、まあ、ちょっとそこを棚に置いといたとしても、このネーミングがヒグマのおやつっていうね、スイカが本当におやつになってしまったというところで、まあ、ちょっとね、これうまく、宣伝なんかにすると、ね、宣伝効果の方で元は取れるのかなと、まあ、邪推したりしますけども、ね、ちょっと知りませんでしたね、ヒグマのおやつなんていう、そんな小玉のスイカ、まあ、これも多分そんな多くは出回ってないのかもしれませんけれどもね、どうしてもスイカっていうと熊本とか大分とかそちらの方の産地がね、全国的には有名だったりしますけども、はい、多分北海道だけなのかな、まあ、あっても一部東京とかそういった大手消費地だけなのかもしれませんけれども、ヒグマのおやつという命名したところ、本当におやつになってしまったという、そんなニュースを見かけて、なるほどというような、まあまあ、まずはこんな話ですね。なかなかこういう話をすると、明美さんがいないと突っ込みどころがなくって、オチが見つからないんですけども。はい。そしてですね、気になったニュースというところで、まあ、あまりこう続報も聞かれないですし、まあ、ちょっと、一発ニュースがやったぐらいで、それほど後から聞こえないんですけども、こちらはですね、ことの起こりは今月の5日ということですから、先週の日曜日にですね、起こりました。那智勝浦という、和歌山県にあります、私どもも数年前にマラソンで、訪れた町、那智勝浦でですね、ホテルが、火事になりまして、まあ、ほぼ全焼というような、そんなニュースが飛び込んできました。で、まずは最初の頃はですね、この那智勝浦のホテル、火元がまず女子トイレというところで、うん、普段日の気のないところですので、まあ、ちょっとひょっとしたら、ね、他みたいな、そんなこともあったんですけども、なおかつこのホテル、なんですが、いわゆる愉快リゾートという名前、皆さんも聞いたことあるかもしれませんけれども、いわゆるその、温泉地にあります老舗とか、まあ、あまりこう経営状態がうまくいかないような旅館をこう買い取ってリニューアルして、愉快リゾートというブランドですとか、そういったことをね、こうリメイクというか、 なんだ、リフォームか。リフォームをして、新たに、こう、温泉地とか、宿泊地として、こう、サービスを提供しているという、うん、日本各地相当な数あると思いますけどもね。この近くですと、下呂温泉なんかにもありますけども。はい、そのゆかいリゾートがですね、この8月の1日にリニューアルオープンをしたばっかりというね、ホテル腰の湯でいいのかなというところなんだそうです。で、8月の1日に、この大きな露天風呂とか、そういうあたりの、温浴施設、きれいにこう改修をしまして、日帰り湯なんかもできるようにね、して、整えて、さあという風だったんですけれども、先ほど言いましたように、まあ、当然宿泊施設もあるんですが、そことのつなぐところに近いところなのかな、まあ、女子トイレが火元ではないかという風で、当然この、ね、夏休み期間中ですし、新しくなったばっかりということで、ほとんど満室状態だったそうで、300名ほどね、宿泊客いらっしゃったんですけども、それが夜中ですね、まあ避難するというのはかなり大騒動で、なおかつ、まあほとんど全焼ということで、で、まあ続報ちょっと調べて先ほど見つけたんですけれども、実はこれ、ホテルの火事の原因ですけども、漏電が原因ではないかというようなのが、現在のところでは明らかになってきているということだそうです。まあ、木造2階建ての建物ということで、先ほど言いましたように、天井の電気配線から出火した可能性が高いというようなことでございまして、まあ、先ほど言ったように、リサイクルじゃないや、新たにね、改装したりするんですけども、まあ、詳しくは知らないんですけども、改装するにも、いわゆる大規模改装と小規模改装っていうのがあるらしいんです。で、そうすると大規模改装っていうことをしようとすると、まあ、いわゆる消防だ各所、ね、機関なんかに、いわゆる、まあ、耐震性とか、まあ、こういった防火性とかっていうことも含めて、許可を得たりとか、それを合致するような施設を作らなきゃいけなかったりとかということで、まあかなり大掛かりなものにもなるんですけれども、今回その、リニューアルした腰の湯という温泉の部分っていうのは、小規模改装ということで届けが出ていたようで、その辺のチェックがまあ若干甘かったんではないかということと、それと、建物自体をね、まあ前まで使ってたその旅館をほとんど、まあ、根幹というか、まあ、基礎とか、まあね、柱とかそのまま使ってますので、そのあたりで、まあ、現在のところではその配電なんかで若干無理があったのかなというようなことかもしれませんね。で、まあ、この天井には、機械や照明への電気配線が張り巡らされていて、他には火の気がないことから、消防では、電気配線からの漏電が火事の原因ではないかというようなことが今のところ、調べて明らかになってきているということだそうです。うん。那智勝浦という町なんですけども、まあこれは言わない方がいいな。うん、まあいいです。私の邪推、それこそ邪推な話でございましたので、まあ聞かなかったことにしてください。そんなね、ニュースがあったので、ちょっとびっくりして、場所とかね、ちょっとね、地図で見るといいところなんですよ。本当に、ちょっと、いわゆる温泉地とか、温泉旅館が集まってるところからちょっと離れたところの高台かなんかにあるような、そんなように見えたんですけどもね。はい、那智勝浦のホテルが全焼ね、1日にオープンしたばっかりなんですけども、そんなことがあったそうです。うん、ちょっとほっこりする話がありましたので、こちら、ご紹介しましょうか。こちらの方はですね、ニュース見ましたのは8月の8日にちょっと私見つけましたニュース。豆味に申し訳ない、捨てていた魚が海鮮居酒屋の人気メニューにという風で、そんなタイトルで出てますけれども、これまで市場価値に乏しいとされて廃棄されていたアジの稚魚豆味というのがいるそうです。もったいないという漁師の声を受け、海鮮居酒屋チェーンがメニュー化に取り組んだところ、客から好評を得ているというそうです。 で、この、チェーン店ですけども、塚田農場などというね、結構有名な、居酒屋チェーンがあるんですけども、AP カンパニーという、まあ、大元の運営する会社はそういうところ。そこが運営します、四八漁場という、これ20店舗ほどあるそうですけども、このあたりはちょっとね、まだ見かけたことないんですけども、多分都心を中心に20店舗ほどある、そんな、居酒屋チェーンだそうです。で、この豆味なんですけれども、7月の7日から発売して29日まで、ですから約、20日間ほどですかね。で、500キロ相当の3846食が、もう売れたというようなね、注文が入ったということだそうです。で、この豆味というのはですね、いわゆる成魚になる、ね、大人の魚になる前の、初夏から秋ぐらいの味を示す言葉だそうです。もちろん、稚魚ですからサイズは小さい、10センチほどでして、食べられる部分も少なく、調理に手間がかかるほか、氷や箱などの保存、運搬コストがかさむなどといった理由で飲食業界では手がつかないというケースがほとんどだったそうなんですけども、なおかつ誤って水揚げをしないよう漁師も網の目を大きくするなど工夫しているのですが、毎年一定数が網にかかってしまうと。で、この取れた豆味は廃棄するか、養殖魚の餌として処理してきたという、まあなかなかね、こう市場価値がつかなかったそんな味で、なおかつまあこれ取らないように、当然稚魚ですから大きくして味にね、大きい味にしてから取ればいいので、海に戻すのがいいんですけども、なかなか選別して戻すってのも手間なので、まあどうしても一定数は、網に入ったまま、こう水揚げされて、まあ水揚げされても市場価値がないので、まあそんなことに廃棄するなんていうね、最悪そんなことだったそうですけども。で、この、豆味に、目をつけましたのが、先ほど言った AP カンパニーと、まあここと、基本的に取引をしていた佐賀の唐津の方の漁師さんだそうです。で、まあこの漁師さんなどと、この AP カンパニーさんは普段からこう社員さんとか漁師さんがね、意見交換したりとか、今時ですのでビジネスチャットなんかね使って、その収穫量を聞いたりとか、こんな魚が上がったよなんていう話を割とまめにしてるね、そんな、企業だったそうで、でね、先ほど言ったこのチェーン店の名前、四八漁場というのは、ちょっとこれね、深い話になりまして、アメリカの科学雑誌サイエンスという雑誌があるんですが、こちらに掲載された現状ベースで漁獲が進めば2048年に天然の魚介類が取れなくなるという研究結果にちなんでいるということだそうです。ちょっと薄ら寒い研究結果出てるんですね、2048年ですから、そんなに遠い未来でもないですし、まあひょっとしてこれ往々にして当たるともっと手前の可能性も考えられたりもしますしね。うん。ここで言う天然の魚介類というのはどこまでを指すのかってのはなかなかちょっと難しいかもしれませんけども、まあ近い将来そういうこともあり得るんじゃないかというのが、まあ科学雑誌では示されてて、その48というのが2048年の48ということだそうです。で、過去にもですね、この、四八漁場というか AP カンパニーはですね、ハゼの仲間というか、ハゼの深海魚のドンコというのがあるんですけども、これも煮付けなんかにすると美味しい魚で、なかなか、どうなんだろう。でも、こう、居酒屋のメニューとしてはなかなかちょっと見ないかったりすると思うんですけどもね。あとは、粒貝の一種でヒロタ粒なんていうものも、これも、メニューにしてたりとかして、割とそういったものに目をつけて商品化するというのが、まあ、得意というか、そういうことをね、他がやらないことをやるというところに目をつけてる、そういう、居酒屋チェーンみたいですね。で、豆味なんですけども、こちらメニューはサイズが小さいので食べやすいというところも活かして、カレー粉などで味付けをしたやみつき豆味の唐揚げ、これが490円で、なおかつこれをハイボールとセットして、味から&ハイボールというそんなメニューにして880円というそんな2種類のメニューにして、提供したところ、 常連のお客さんを中心に、こういったものが売れているということだそうです。今後はこの豆味が取れる8月の下旬まで累計約1トンの唐揚げを売り上げる目標を上げているそうで、一過性で終わっては意味がない、来シーズン以降もこの豆味の販売を継続して行っていくということでして、今後もトライアンドエラーを繰り返しながら命を無駄にしないという社会貢献を続けていきたいと話しているという、そういったね、大変立派な理念を持った会社だなと思って、ご紹介したんですけども、世の中というか日本という国は本当にもうなんか世界中の料理がね、日本で食べられない料理はないというぐらい、もういろんなものが入ってきて、いろんな食材が入ってきて、いろんなところでこういろんな調理がされて、食べられたり提供されたりしてるんですけども、ただまあこの飽食の時代と言われて久しいんですけども、そんな中、せっかくこう収穫をしても、食卓に上らなかったりとか、こういったね、料理が提供できないとか、そういうものはまだまだ原料原材料としてはあるようで、はい、こういった試みというのは今後もね、どんどんと続けてほしいなと思いますし、美味しそうですよね、この小さい魚、私魚好きですので、10センチぐらいのアジの、カレー粉で味付けした唐揚げなんてのがちょっと食べてみたい感じもしますし、きっと頭からね、尻尾までパクッと全部唐揚げですからね、食べれちゃうんだと思いますし、お酒のあてにもね、持ってこいでしょうね。うん。なんだったらご飯のね、おかずなんかにもちょうどいいかもしれませんけども。はい。このあたりはちょっと、まだ見ることがない、この四八漁場。皆さん、ね、お住まいのところで見かけることがあって、もし入られることがあったら一度ちょっと食べてみてはいかがでしょうか。豆味の、そんな廃棄してた魚を、うまく利用して、メニューにしたと、そんな話を見つけましたのでご紹介させていただきました。さて、まあそんなニュースの話題をしておりましたら、明美さんが戻りましたので、ここからは明美さんを交えて、いつものリトラジ始めていきたいと思いますけども、あのね、どんな話をしたか教えてあげましょうか。
今日いい。
いやいやいや、まあいいでしょうね。あれなんですよ。
何ですか？あれですか？
北海道でですね、ヒグマのおやつっていう銘柄のスイカがクマに食べられたっていう話。
見ました見ました。
なかなかタイムリーでしょ？
うん、っていうかさ、そのネーミングセンスはどうなのって思うんだけど、うん、まあね、本当にヒグマのおやつになってよかったね。
よくはないですよ。
なんで？
被害受けてるんですから。
そんな名前、
農家さんは。
そんな名前つけるから食べられてまうんや。
15玉もやられてるそうです
から。あ、そう。はい、ていうかさ、はい、ヒグマ、こんな夏活動するの？
子グマが食べたそうですね。
子グマは、でも冬眠は冬やで今ピンピンしとんの？
そうですね。
食べ物ないんかね？てかさ、もう美味しいものの味を覚えちゃったらもう食べに来るよね。うん、電気柵とかつけないか。はい、
それと、那智勝浦のホテルが火事になったってのは知ってました？
知らんよ。
結構広範囲で燃えたらそうですよ。
那智勝浦のホテルって何？私たち泊まったとこ。
違う違う違う。ゆかいリゾートっていうところ知ってます？
ゆかいリゾートってやつ、
うん、が買い取ってて、それを今リニューアルして、はあ、8月の1日にリニューアルオープンしたばっかりなんですよ。
え、今日って12日じゃない？
8月の8日に焼けちゃったんですよ。8日じゃないや、5日か6日ぐらい。
え、なんでリニューアルオープンしてすぐ焼けたの？漏電？
漏電で。
え、それはさ、工事の不手際とかそういうこと？
ね、まあさっきも話したんですけども。
マジいいよ、話したんだったら
いいよ。まあ若干そういうこともあってっていう話らしいです。
経営者お気の毒だね。
はい。あと今話をしてたんですけども、はい、捨てるだけの魚の豆味っていう魚が。
うん、ちっちゃいのあるね。はい。あれ、そのまま唐揚げするとうまいやん。
うん。なかなかこう、とはいえ、こう、居酒屋チェーンなんかで提供するのは、難しかったりする。
腹渡さなかんでね、あんなちっちゃいのに。
うん、まあね、いろいろそういう加工方法もあるし、うん、それをこう、ね、漁場から持ってって、また加工して提供するっていうのに、なかなかこう、うまい経済的なものがなかったんですけども、はい、それがうまく回るようになったっていう話。
よかったです ね、
はい。こういうのはいいですよね、やっぱり。今まで捨てるしかなかったりとかっていう魚。
捨てるっていうか別にさ、その地元の漁師さんたちは自分のおかずとしては食べとったんやないの？
いや、ほとんどね、
捨てとったの？
捨てるか養殖魚の餌とかそういう
こと。養殖魚の餌でいいじゃん。
だけど、
だって養殖魚の餌だっているわけでしょ。
まあでも美味しく食べれるものですからね、
うん、まあでもあれの唐揚げうまいよね、
はい、
うん、
美味しいね、はい、という話をしまして、はい、では引き続きここからなんですけども、
はい、
まあ先ほどクマが出たという話もあったんですけど、
ヒグマですか、
はい、あの今週は実は岐阜市内にも猿が出没しまして、はあ、
別にそんなに騒ぐようなことでもないんじゃない
って思うでしょ、うん、まあ、よくある話なんですよ。
よくあるんじゃない、
岐阜市といっても広うございまして、
そうそうそうそう、
はい、あの山間部の方ではよく見られる話なんですけども、うん、出た場所が出た場所、
あ、どこですか、
柳瀬のど真ん中に出まして、
ペットじゃないの、
いや多分ね
野生なの、
柏森公園っていう水道山っていう、まあ、市民の中では ね、うん、呼ばれてる山があるんですけども、まああの専門家の方に聞くと岐阜市内に猿が住んでるってことはないらしいんです、実際は。
ああ、そう、金華山にも住んでないの、
うんうん、だから、まあ、近くの近隣のところ、まあ、山形市とか本栖とか、うん、そういうところからこう伝わってきたんじゃないかっていうことで、
というかさ、こんなさ全国ランキング何番に上がるぐらい熱い岐阜市中心部に出てくる猿っておかしくない、
うん、
山行けよ、山ただでさ熱いんやから。どうしたの、ま
あ、あの専門家も暑さでぼーっとしてきたんではないかっていう。
いやいやいや、それはぼーっとしてくる方が間違っとるでしょ。もっとなんかさ、今だったらあのね、なんかもうちょっと標高の高い山行った方が涼しいんじゃないの、
うんうん、はい、ね、まあ、柳瀬本当ど真ん中周辺に猿が出没
本当
ということだったそうですよ。一時はちょっと騒然とした感じもあったそうで、はい、
誰も怪我してないんでしょ。
まあまあ怪我はなかったみたいです。
じゃあいいんじゃないですか。
まあね、確かに。さあそんな暑い、夏ね、現在甲子園では毎日のように暑い戦いが繰り広げられておりまして、
はい、
かなりドラマチックな展開だったりとかね、今日もあったみたいですけども、我が岐阜代表はどこかご存知でしょうか。
日大大垣。
惜しいな、逆ですけどね、大垣日大です、ね、
あれあれ、
はい、大垣日大無事1回戦を突破しまして、24日ですかね、失礼、14日ですからもう間もなくですね、あさって第2回戦に進むわけですけども、この2回戦の相手がですね、どこか知ってますか。
知りません。
秋田の代表で金足農業高校という県立の高校らしいんですよ、
はい、
ここ近年ってほら、まあ、大垣日大もそうなんですけども、いわゆる私立のね、それこそ野球にこうお金とこいろんなものをつぎ込んでる学校が出てくるじゃないですか。そんな中県立の学校でね、こうなかなかもうそれ県立って聞くだけで結構好感が持てるのはジジイの証拠かもしれませんけども、はい、そんな秋田の、県立の農業高校なんですけども、ただ実はこの農業高校のにはですね、エースの吉田くんっていうのがいるらしいんですよ、3年生の、
はい、
彼がこの夏の甲子園では、ナンバーワンピッチャーと目されてるぐらいの素晴らしいピッチャーでして、
その子で勝ち上がってきたの、そのピッチャー一人で、
まあ、かなりこうウエイトは高いでしょうね。まあ、各プロ野球がドラフト1位指名もね、考えてるような、そんな大変素晴らしいピッチャーらしくって、そこにね、この大垣日大がどういう風に挑むかというところがね、ちょっと見物だったりして。
見るの？
あのね、全然
見ないじゃん試合。何言ってるの、見物とかって言って。
いや、
見ないくせに何が見物なの。
全然気にはしてないんですよ俺、はい、ほとんどね、多分、申し訳ないですけど、高校野球のファンの方々には、
はい、
私はあまりあの興味なかったんですけども、はい、ただここにこういう話が来るとがぜんちょっと興味を抱きまして、
あ、じゃあ録画しといたらどうですか、はい、明日は
このピッチャーちょっと見てみたいなっていうのもあって。
なるほどね、
はい、大垣日大もね、監督がなかなかな監督だったりするわけでしょ。ぼんやりした知識で話をしてますけど、
適当だね、
はい、はい、まあ、そんなね、ピッチャーとこう対戦できるわけですから、あれらしいですよ、松坂クラスとか目されてる、田中マー君クラスとかって一部ではやれてるらしいですよ。
でもさ、うん、そんなに有能な子は中学の時にどっかからさ高校スカウトこんかったんか ね、
それもすごいよね。
高校時代に伸びたってこと、
どうかな。でもね、
いや、僕は自分の力でのし上がりますっていうタイプなんかな、
ね、 青森山田とかにね、引っ抜かれてもおかしくない。
青森山田野球も強いの？
じゃないですか。
サッカーだけのじゃないですか。あそこサッカー強
い。スポーツじゃないですか。
スポーツなの？はい。というかさ、あの、家の都合で農業やらない感じ、そんなとこ行けんわとかそういう感じなのかな。
いや。
だって秋田って言ったらさ、農業バリバリやっとって農業高校って言ったらさ、絶対後継ぎでしょ？
でもこれでさ、大垣日大の子たちがさ、一、うん、本でもヒット打った日にはさ、意思を言えるよね。俺は高校相手でさ、あの吉田からヒット打ったことあるんだぜ。
いやいや、その子が大成したら言えるけど、まあね、大成しんかったら。
田中マー君とかにな
ったら。なったら言えるけど。
だって俺松坂から高校時代ヒット打ったんだぜって一生自慢できる。
それは松坂が有名になったから言えるだけであって、うん、勝手だよね、人間ね、うんうん。
とか、対戦したことあるんだぜだけでも十分飯食えると思わない？飯食えるっていうかさ、話の種になるよね。
で、何って感じだね、興味のない人から見たら。
いやいや、ちょっと話聞いてみたいでしょ。
本当。
はい。まあ、ザレ事ですので、この辺なんですけれども。はい。岡山のイオン付近にもお猿さん出たらしいですということで。
本当、みんなもう暑さで、はい、あの、お猿さんもおかしなっとるんやない？
ね。岡山、そういえば、大きい商業施設が一つ潰れるみたいなニュース見ましたけども、ゲームセンターかな？なんかそんなのが。
また
結構、いや、老舗なところが。
適当にぽやーっとした話してるね。
うん、ね、そんな話でしたよね、佐藤さんね。はい、ということで、今週気になったニュース、ちょっといくつかご紹介しましたけども、明美さん、なんか気になるニュース、気がつくところで。
いきなり振られちゃうんですか？
いや、まあ、こう、なんでもいいですよ、別に、そんな。
いや、今週、
どうからじゃなくても、なんでも。
今日の天気の話したの？
うん、全然いいぞ、どうぞ。
いや、今日ですね。はい。6時ぐらい、10時半じゃない、5時半ぐらいかな、いきなり夕立ちだったんでしょ、うん、で、なんか、ピンポイントで鏡原とかなんか、大雨警報かなんか、注意しろみたいなやつ出たんでしょ、
記録的大雨。
あ、そう。で、岐阜市も、岐阜市防災のツイッターがなんか、流れてきたから、ああ、岐阜市もなんだと思ったんだけど、いや、これはね、多分2週間ぶりぐらいの雨じゃない？
そうだね。
岐阜市。うん、もうね、雷鳴ったんですけど、別に私部屋の中にいたから、雨嬉しくってね、別に外に出てないし、車に乗って走ってるわけじゃないから、怖くもないからね、やっと雨降ったと思って、で、先週、一日だけ、その、夏、気温が、例年並みっていう日があったんですよ。台風来た次の日かな？まあ、台風はこの辺のことに関東の方行っちゃったからあれなんですけど、いや、例年並みの夏って涼しいわと思って、で、なんかね、ずっと36度、7度、8度とか40度とかって聞いてたから、例年並みの34度って、いや、こんなめちゃめちゃ過ごしやすいやんみたいな感じでね、もう人間の感覚として狂ってしまってるわけですよ、この岐阜市民は。
はい、
ね、例年の34度がもう全然暑くないし、過ごしやすいし、涼しいって思うぐらいの快適で、で、今日はもうその、いきなりピンポイントでもう大雨が降ったら、外気温、あのね、アプリで見たらね、25.5 度まで下がってるの。一雨降っただけで、7、8度下がってるよね。雨ってありがたいよね。で、車運転してたら怖いから嫌なんだけど、いや、今日はね、あの、天の恵みに感謝しました。
ですね。
ほんと一雨一息つきましたよ。
各地大きな河川、長良川ですとか木曽川なんかも水量随分下がってますしね。
そうそう。でね、うん、ダムは案外あるんですよ。うん、意外とね、まあ、別に節水しなくてもいけるけど、長良川は干からびてるよね、みたいなね。その河川系は若干水が少なくて干からびてきてて、まあ、当然農業用水とかさ、田んぼとかもさ、そんな水あらへんよね。こんなカラカラやからさ、もう、少々の水なんて蒸発してなくなりそうじゃない？
そうだね。
っていうぐらい、本当に岐阜はもうあの、乾ききってたんですけども、今日は恵みの雨ですよ。本当にいい雨降らせてくれました。
四国の、いわゆるサメ浦ダム、
はい、
がちょっと取水制限が出てるというような、そんな情報をちらっと見ましたけどもね。
四国も広うございまして、四国のなんとかダムって言われても全然わからないんですけど。
多分サメ浦ダム。
それがどこにあるの
か。いつも毎年有名な。
あ、そうなの、
はい、香川県かどっかにある。
へぇー。
はい、
いやでもさ、
水出すぎって言ってみんな怒られる。
あ、そうなの。でもさ、まあ結局その上流の方も気温が高いんだろうけれども、その7月の豪雨の雨の分の水がまだ溜まってるからまだあるみたいな感じなのね。
はい。
だから豪雨もさ、水害になって怖いけれども、あの豪雨で雨降ったおかげでダムに水があるから今こんなに干からびそうなのに節水しなくていいっていうのは、もうさ、ほんと紙一重だよね。
うん。
っていうぐらい、今年はね、てか毎年天気はね、いろいろ激しいですけど、今年はほんと激しいわと思いつつ、 豪雨を恨みつつ豪雨に感謝したりとかね、不思議な毎日ですよ、
うん、
もうね、岐阜市民はね、34度は過ごしやすいっていう、もうこの感覚もね、早く元に戻したいんですけどね、
はい、
うん、
まあ、冒頭少しお話をしました通り、お盆期間中は随分とまだまだ暑いと、そんな情報が出てまして、まあ、お盆を過ぎると若干涼しくなるかなと。
なる、
はい。まあ、雨が一雨来るかなっていう感じ。
本当、まあ、台風は嫌やけどね。
はい。そんなことで、リトラジ今週も進めていきたいと思います。また皆様の、リアルタイムの情報よろしくお願いいたします。あ、そうそう、ジャクソンさんが、大垣日大の監督は坂口監督ですね。14年ぐらい前ぐらいまで、東邦の監督やってました。そうそう、東邦の監督。
あ、そうなの、う
ん、結構有名な監督さんで。
あ、そうなんですか。
はい。
まあ、そういう監督も金に物言わして私立はいろいろ引っ張ってくるんだね。
東邦も私立でしょ、確か。
だから私立から私立に、私立だから監督にもお金を使えるとか。
いや、壊れていくんですから。
まあね。
うん。
まあ、確かに正しき指導者っていうのは大事だよね。
ね。
うん、
大垣もここ毎年のように出てるでしょ、結構、うん、大垣にしてもね、
県議賞とかも出へんね。
県議賞とか全然今年ダメだったみたいですね。
はあ、まあどうでもいいんですけどね、はいはい、
では、メールの方をご紹介していきたいと思います。またどうぞ、ライブの方での、お話聞かせてください。でトップバッターホイホイさんのメールご紹介しましょう。メール職人としての肘とありますけども、ホイホイさんから提供ネタはいろいろ集めているんですが、今回はそれを咀嚼し選択する時間が取れなかったホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
そんなコーナーで今週の投稿はお休みです。夏休みの期間となりました。皆さんいかがお過ごしされるんでしょう。こんなことを綴っているといつの間にか投稿メールらしくなってきました。この投稿の、構想は5分でできました。あとは、装飾を加え構成するだけです。何せ私はメール職人なのです。ポッドキャストがかつての力を失ってメール職人というキーワードも聞かれなくなりました。私はリトラジの続く限りこの称号を守っていきたいと思います。このことはヒデさんへの殺し文句となることでしょう。今回はお休みからの意外な展開となりました。ではではです、というふうにいただきました。ホイホイさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、毎回毎回いろんなネタというかね、話題を考えたり、はい、気になることをね、振っていただいたりしてますけども、はい、もうお盆ですしね、ゆっくりお休みになって。
そうですね、
はい、まあ、毎回のように言ってますけども、こう日々の暮らしの中の気づいたこととかそんなことでも構いませんからね、はい、広げないはこちらの腕一つってところもあるので、まあ、何せ素人のやってることですので、はい、ホイホイさんも、もちろんメール職人さんで毎週ねこうやって送っていただけるのはありがたいですし、頼りにはもちろんしてますけども、ただ決して無理強いは しませんので、
はい
ね、もちろんお休みですとか投稿がなきゃないでっていう、まあ、それぐらいの気楽な感じでどうぞお続けいただければと思っております。はい、一朝一夕にできているような関係じゃありませんのでね、もうホイホイさんとはね。
そうですね、
仲良いですからね、はい、またの、メールお待ちしてます。ありがとうございます
。はい、ありがとうございます。
では続きまして、こちらはあけみさんのリクエストにお答えしての新潟の暑さ情報という風で、レオナさんからいただきました。ヒデさん、あけみさん、全世界のリトラジファンの皆さん、北半球の皆さん、暑さに体調崩してませんか。ご自愛ください。ご無沙汰しておりました。新潟のレオナです。
こんばんは。はい、こんばんは。
はい、今日の新潟市とありますけども、いただいたのがちょっと前になりますね。5日の日曜日だから、これちょうどね、先週の日曜日に収録をすると思って今日のみたいな、そんなことになってたんですけども、
はい、
前回土曜日にね収録しちゃったんで。
ああ、なるほど、ごめんなさいね、はい、1週間寝かしちゃいましたね、う
ん、寝かしちゃいました、ごめんなさい。まあ、先週の日曜日の新潟は曇り時々雨です。梅雨明けから全く雨が降らなかったので1ヶ月ぶりです。あ、こちらも雨日照りだったんだね。
そうなんだ、うん、新潟も雨降らなかったのね。
過去の天気を見てもちゃんと雨傘がついているのは5月以来です。曇りになっているところで少し降ったりはしていましたが、そこそこまとまったのはそれ以来です。でもざーっと降ったのは30分もないです。 山形、秋田にある大きな雨雲の切れ端が新潟にちょっと流れてきたみたいです。
なるほど。それって山形のさ、どっか川が氾濫しそうとかっていう時のかな。
ああ、その後ありましたよね、山形一人のが
ね、あったよね、うん、
かもしれないですね、うん、今は曇りですが湿度が上がったので蒸し暑いです。気温も30度くらいです。ちゃんと下がるほど降ってないということですね。夜も24度の予報で、湿度が高いと余計寝苦しそうです。まだ当分エアコンがいります。うん、お米とかどうなんでしょうね。それこそね、ちょっと心配になりますよね、米どころだけに。こんだけ日照りがついてる
と
ね、
そんなにさ、なんていうの、暑いところで耐えれる品種じゃないとは思うので、ね、どうなんやろうね、うん、コシヒカリって名前繊細そうだしね。
ぼんやりなんでぼんやり聞いてもらえればいいんですけど、はい、コシヒカリって少なくなったらしいですよ、
新潟も。
うん、
新潟何作ってるの。
相当なんか今多品種になってきてるみたいで。
あ、本当、うん、へえ。
ぼんやりですから間違ってるかもしれません。はい、はい、梅雨明けの7月14日から30度以上が続いていて、台風の時は38度ぐらいまで上がりましたが、他の日は高くても35度くらいまでなので、他のうんと高いところに比べると大したことないです。うんと高いところはこの辺ですね。
そうですね、はい、
このくらい雨が降らないと作物が大変なようで、 ありましたね、地場の野菜があまり出ていないようです。信濃川の水位が下がり、海水が逆流して塩分濃度が上がり、水道の水とか用水とかに影響が出ているとのことで、河口の水門を閉めたというニュースになっていました。
山形もその話あったよね。新潟もそうなんや、
うん、
そうなんや。
だからいわゆる海に流れる信濃川の水位が下がってるんで、はい、逆流してくるわけですね、
う
ん、
お
なるほど、
なるほど。で、水門閉めちゃったんだ、
ね、
水門があるんだ。
あるんだね。
あるんだね。
はい、
水門作るときは揉めんかったやろか、まあ、それは揉めたやろうね、当然ね、はい、
先週までだと湿度があまり高くなかったので日陰に入るとスッとしましたが、これからはどうでしょうか。予報では最高気温が30度ぐらいで、最低気温は25度というのが続いています。当分暑さが続きますが、危険なほど、暑くはならないですが、北緯38度にあるからって涼しいわけではないです。お米ができるところは冬はともかく夏は亜熱帯です。平均してやっと温帯でしょうか、ということで、新潟ももう随分と温帯化というか、
あ、なるほどね、
熱帯化が進んでるというか、
そういうことで、そのお米もさ、コシヒカリ一本やりじゃなくってさ、そういうのにも対応したのと、ブランドを広げるっていう意味でいろいろなってるんじゃないの、まあ北緯38度でもそれは暑いよね。
だからまあ今年が、ね、かなり異常なことだってのは分かってるんですけども、うん、ただこれが今年だけのことなのか、いやいや今後毎年こんなようなもんだよとか、いや
今年はとりあえず今年バージョンでしょこれは、うん、毎年だって高気圧が2つダブルで重なって、ま、全く動かないなんてことは分かんないよね、うん、
でもこうやっぱり長い目で見ればどんどん上がっていくっていう話もあったりもするじゃないですか。
もうだからさ、それはさ、その日本のこの街の作り方がさ、結局コンクリートで固めちゃってっていう開発ばっかりしてったから、うん、気温が、都市部の気温が上がってることも当然あるじゃない、うん、エアコンとかの排出熱だって当然あるじゃない。だからそういう経済活動によって気温が上がってる側面もあるし、うん、今回みたいにそんないつもだったらもうちょっと高気圧来たって動きそうなのにこんなダブルで来やがってみたいなことが、それは毎年来るかどうかは分からへんよ、うん、それは分からん。でも昔よりは暑いのは確か。
だからまあさっき言ったいわゆる作物を作ったり、まあ当然その酪農とか、まあ、さっき言った漁業とかっていういわゆる一次産業、その天気とすごく密接な関わりのある産業っていうのは、はい、ちょっと本当今後のことを考えると、
いやだって昨日だってさ、マックスバリューね、行ったらレタス一玉300円だったじゃん。マジってした、マジマジマジとかって、でも買おうかなと思ったらさ、ヒデさんがさ、そんなもん価値がねえやろみたいな、300円出して買わないかもんかとかって言って、そうだよね、別に 300円のレタスわざわざ今食べなきゃいけないわけじゃないし、そんなにレタス栄養ないのに、使い勝手もないのに、食感シャリシャリ楽しむだけだから別にいいよねと思って。で、大根も258円とかするんやって一本。高えと思ったけど、大根一本で258円はまだいろいろ使い出があるじゃない？あの大根サラダにしたりとか、煮物にしたりとか、味噌汁にしたりとか、結構さ、一本あればいろいろバリエーション作れるけどさ、レタス一玉300円ってねと思って、はい、キュウリも一本68円とかよ。最近さ、JA の直売所に行けないから余計に高いような気がする。びっくりするわ。その代わり、トマトとかは案外値段変わらへんね。やっぱり。
トマト豊作だそうです。
トマト暑いから豊作なの、うん、やっぱ、あの、赤い色してるから太陽の恵みのおかげで豊作なの。
トマトとかさっき、スイカも豊作らしいですね。
あ、露地物は、うん、そうなんよ。いやでもさ、ほうれん草とかでもさ、一玉248円とかする。びっくりするわ。うん、葉物だけみたいな。うんうん、もうこうなってくるとカット野菜でいいかなって気もしてくる。
確かにね、うん、まあ、なかなか本当にさっき言ったようにこういった、ね、天気と関わりの深い業種っていうのは今後ね、今年はこうだったからって、まあ、今年はまあしのいだけどって言ってて、まあね、じゃあまた来年はとかね、
まあ、私たち消費者だから別に安く買えるものでいろいろ工夫して食べればいいんだけど、もう相対的に食料品の値上がりしているからさ、うん、もう知恵を使うのも大変なんだけど、それより大変なのは生産者よ、うん、ね、あと、
今その産地が変わったり、さっき言ったように品種が変わったりとか ね、
ね、
うん、あるでしょうね。
でもこの間バローでさ、新潟のかぼちゃとか見つけて、いやー、新潟のかぼちゃなんてめったにこの辺で見えへんわと思ってね、ちょっとびっくりした。やっぱり大体さ、流通してくる経路でさ、ね、うん、大体いつも同じ産地のやつが多いじゃない、うん、どんなスーパー行ってもね、ね、結構ね、あ、珍しいわとか思って新潟のね、かぼちゃいただきましたけど、はい、
最後に話変わって、 ZOZO スーツ届きましたが、この暑いのにあのスタイルになる気がならなく、ほったらかしております、この簡単なのにで、え、簡単なのになって、無料にしたんですね。がっかり感の埋め合わせにはかなり足りないです。ではまたメールしますといただきました、レオナさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。気持ちはわかります、うん、あれはね、体をきれいにしてエアコンの前で着込まないと、まあ、あんなもピターってしたやつ暑くてしょうがない、
まあ、夏場にちょっと着るのはね、厳しいかもしれない、ね、
ちょっとね、まあ9月ぐらいかな、まあ何しろエアコンの前じゃないと無理ですね。
はい、またそのあたり、感想などあったら教えてほしい。
まあでもさ、ね、最初のイメージで文字感動した人からしたらさ、がっかり感はありすぎるって。
うん、
ねえ、
はい。
で、がっかり感あっても一発で測れればいいけどね。
なかなか、やっぱりエラー起こってる方多いらしくてね。
よね。
まあそんなわけでして、新潟の現在の様子教えてもらいましたけども、まあ、岐阜に比べればって話になっちゃいますね、ところ、
まあ、
話を聞いても、ね、
でも暑いよねっていう、
はい、
まあ、暑さに負けないように頑張ってください、
はいはい、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
では最後こちら、さとしさん、今聞いてもらってますかね、のメールご紹介しましょう。ヒデさん、アケミさん、リトラジファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
昨日からお盆休みに入りました、岡山のさとしです、
はい、
ね、今週から
いいですね。何日までですかね、今年の標準は。
だいたい15、6だとは思うんですけども、まあ、下手すると19までって方
は。飛行機は19日が帰国ラッシュって書いたニュースで言ってたね。うん、まあ、だから普通の人は15日ぐらい
だね。
でも15日でも11日から休んだら、まあでも11日がさ、土曜日の祭日ってちょっと損した気分だよね。
まあ今年は割とそういうパターンが多いらしい、
ね。そうだよね、
はい。早速ですが、我らがファジアーノ。昨日はアウェー大分戦でした。スコアは4対1です。あ、大分さんが4で岡山が1です。はぁはぁ。お見事でしたね、大分さん。やっぱ強いですよ、大分さん。途中出場の後藤選手にまんまとやられました。はっきり言ってコテンパンにやられました。前節の瀬戸大橋ダービーの讃岐戦は3対0と完封したので、おや、息を吹き返したのかと思ったんですが、甘かったですね、我らがファジアーノ。やっぱりこの夏ダメダメです。今節のファジアーノは大分さんにまんまと走らされ、スタミナ切れになってから、スピードマン後藤選手を投入され、この後藤選手に伸び伸びと自由奔放にさせてしまい、ファジアーノ全く打つ手がないという状況でした。我々ファジサポも怒る気力がなくなるほど打ちのめされ、脱力感しか残っていません。このショックは大きいです。次節以降は18日アウェーで金沢、22日水曜日には 台風で伸びた徳島線、そして中3日で26日の日曜日に水戸線です。水戸線では、早もう30節になります。そろそろスパートかけないといけませんね。ふうでもため息ばかりですね。頑張れファジアの俺たちがついているというふうで、ちょっと話が変わるので、まずはサッカー G2 の話からいきましょうか。メールにありました通り、ファジアーノ、前節になりますけれども、サヌキ戦3対0という、対象、スコアレスでの、はい、勝ち、この試合見てましたけども、あの試合はまあ多分見てて気持ちいいだろうなっていう。
本当。
もう、岡山のホームでね、サヌキ戦で1万以上入ってて、でそんな中での 3-0 で点の取り方もとてもいい取り方してたんで、あこれはあの見に行った人も大喜びだろうし、ちょっとね岡山はここのところ元気なかったんですけども、あこれでちょっと波に乗るかなと思ってて、で、今回は岡山、あ失礼、大分、ね、アウェーでということで、まあ讃岐戦のイメージを持って見てた方にとってはかなりがっかりの試合、なおかつ岡山で4点取られるってあんまり記憶にないじゃないですか。
あそうだね、珍しい ね。
ここまでの大量失点する岡山ってのをなかなか見たことないので、まあそのあたりこの守備の立て直しというのが急務になってくるんだと思いますけれども、はい、そうですね、岡山はまた台風で伸びた試合が1試合ありますから、そこが挟まってくるのでね、なかなかこの夏場
ですね、
ちょっと連戦が
で、アウェー2連戦なんだね。
うん、
ちょっとお気の毒だね。
ね。
ってことはお盆休みは全然見れないってことか、ホームで。
そうですね、18日が今度はアウェーの金沢
なん
です
ね。なんて巡り合わせが悪いのね。うん、
あとはあのまだ随分先になりますけども、10月の、岐阜との岐阜ホームの岡山戦では、はいはい、あのなんとキャプテン翼の作者、はあ、高橋陽一先生が岐阜に来られるということで。
はあ、そうなんですか。
感動するですね。あんまりないですもんね、思い出はね。
うん、まあキャプテン翼見てたよ私も。
はい、うん、そしていつでしたっけ、デルピエロが来るんですよね。
9月23日の東京ヴェルディ戦だと。来て何するのみたいな。その人有名なの？
うん、とても。
あそう、はい、なんか営業いくら積んだんかね。1000万とか100万ぐらいで来る。100万じゃ来んよね。
別にね、あの選手として来るわけでもないですし、試合するわけでもないんで。
いやいや、だってヨーロッパから来ていただくのに飛行機代だったんだ、50万くらいするんじゃないの、いいチケットとか取ったら。
まああのギフィでね、ギフの新しいキャラクターと、はい、でそのデルピエロがちょっとそれをツイートしてくれたりして、でそこから始まって、こう岐阜のユニフォームをねデルピエロさんの名前入れて送ったら、
はい、
それを着てくれたとかっていう、はいはい、まあそういったちょっと緩い交流があって、
うん、
まあそんな中、まあ誰かがこう間に入ったんでしょうけども、
なんかエージェントかなんかに聞いて送ったんでしょ。
まあ、もちろんそうでしょう。
まあ、だから日本に営業があってそのついでに来るんじゃないの。
まあわかんないですけど、その辺は
わざわざ岐阜のためには来ないって。
はい、まあでもそれでもデルピエロさんね、岐阜来ていただけるということ。はい、まあちょっとそういった外野なところでは楽しみなことが多いんですけども、はい、岐阜もちょっと岡山と、まあ、負け方は違うとしてもちょっと泥沼と言っていいぐらいの、
まあしょうがないよね、
5連敗、うん、ね、昨日先ほども話ちらっとしましたけども、明美さんと久しぶりに泣いた観戦してきましたけどもね。
もうさ、私も普段のこの35度とか6度とかの外に出ない生活してるじゃない。いやいやいや、もうね滝のようにね服の中で汗が流れるの、
はい、
もうね半袖なんて肌痛いから直射日光で怖くて着られないから、あのね吸水性速乾素材使った長袖着てたんですけど、もうねすごいよね、
うん、
本当に立ってるだけでなんか服の中でギャーって汗流れてって、うわーこんなんもう生きて帰れるかしらと思うぐらい辛かったんですけど、はい、もうね4連敗なのに7戦3人も見に来たんです、うん、てか私たち5時ぐらいに着いたらガラガラだったんだよね。
まあね、
まあなんかガラガラ、さすがに4連敗だったらみんな来へんね、2000人か3000人かなとかって言ってて、そしたらなんか試合が始まったらわざわざとしてて、あれ結構いるよね、5000はいるかなとかって言ってたら、その発表になって7000人3人って言うから、いやみんな4連敗なのによく見に来るよね、70003人とか言っててね。でもその時はまだ勝ってたから、勝ってたんだっけ、うん、2点取って勝っててすげえ余裕こいてて、あ今日は勝てるかと思ったら、その後3点も取られてですね、それもね、しょうもないパスミスから取られてねっていうね、自滅パターンで、んでね、負けたんだよね。
はい。
あー5連敗を7戦3人で見届けて、まあ、しょうがないよねって帰ってきたんだけど、うん、どうよあのチームダメじゃね。まあ、でもさ、なんていうのかな、あのうちのほら、あの大エースだった古橋選手がヴィッセル神戸行っちゃったから点も取れないかなと思ったら、まあね、他の人2人がね頑張って点取ってたんで、うん、その攻撃の部分はまあいろいろやればいいんじゃないかと思うんだけど、まあね、1点目のさ京都に取られたあのパターンは京都が上手だったからしょうがないけど、2点目3点目もさパスミスっていうか質から取られてるの知ってんだもんね。まあかなわんすわ本当に。でさ、もうここだっていう時には我らのナンバ選手を出してくれればいいのに、もうなんかね、わけのわからんね、あのね、怪我から明けたね、誰やったっけっていうことを、高校生で登録されたばっかりの子とかが出てきて、大木さん何考えとるんやろみたいな感じでね、まあ、まあ、しょうがないよねってな、怒る気力もなく帰ってきました。はい。
昨日の FC 岐阜サポーターはいろんな意味で引きこもごもというのが一日でいろんなものが目まぐるしくあった一日、
はい、
まあそんな日だったと思います。今お話ししましたように、ナイター戦6時キックオフ、前半後半の立ち上がりに立て続けに得点を重ね2対0、ホームでね、7000人以上の方が入り、はい、雰囲気も大変いい中で、選手もねこう久しぶりにピッチに立った選手なんかも多かったりとか、はい、そういった意味で、動きも悪くはなかったんですけども、ただやはり、今言いましたパスミスというか小さなミス、ほころびからの
やられ、いや大きなミスですよあれは、
はい、
なんでそこに出す、相手に出すなみたいな、ユニフォームだから記念ユニフォームの赤なんか着るから間違えるんだって、パスミスとか相手、うちら緑やのに、本当にさ、記念ユニフォームでもさ、緑で作れっちゅうことやわ。ほんなわけのわからん赤使ってさ、去年だって負けたよね。っていう。
話終わらせていいですか？
いいよ。はい。
2対0の勝利の状態から、今言った自身のミスをきっかけに、得点を重ねられ、最後には逆転、そして3対2という結果で、敗戦ということになりました。ただここに引きこもごもの中にありますのが、京都に在籍、現在在籍しています、昨年まで、岐阜でキャプテンをしておりました庄司選手というのが現在京都に行って、庄司選手見事に、岐阜の守備陣を崩し1点を取り、なおかつもう1点の方も、庄司からの、見事なこうアプローチというかね、アシストで得点が最後逆転ということでね、庄司のプレーが見れたというのも、まあ皮肉ではありますけども、岐阜サポーターにとってみれば引きこもごもの一つかもしれません。なおかつ、まあ負けて、昇進というかこうね、まま家路に着いた時に、J1 で行われておりましたヴィッセル神戸と、ジュビロ磐田戦、こちらの方では、この夏ジュビロに移籍しました、
神戸や、
あ、ごめん失礼、ヴィッセルに移籍しました岐阜からの古橋選手、がですね、まあ、多くはポドルスキーとイニエスタのあの華麗な、パスからのシュートというのがね全世界で、かなり話題になってますけども、まあ、その後に、そのイニエスタから古橋へのまたこの華麗なるパスでの得点を重ねるというね、こういうシーンも見られて、まあ、これはこれで、ちょっと誉れな感じがね、
うん、私今朝ヴィッセル戦見たもん、
はい、
もうね、もう岐阜が負けたことなんてどうでもよくなってですね、はい、うわ、うちの古橋っていうかね、私たちが応援してた古橋がこう2試合目やんね、 J1 行ってね、2試合目で、で、うわ点取ったと思って、うん、で今日も今朝も週一かなんかのテレビ番組、うん、朝やってるやつで、そのイニエスタが来たっていうのでなんかやってたのよね。あ、古橋映っとる映っとるみたいな感じで、うわーみたいな、テレビデビューしたみたいな。みんななんかね、岐阜の負けたのどうでもよくって、あの古橋選手が神戸で活躍してることをもうめちゃめちゃ楽しみにしててですね。まあ、引きこもごもだけどしょうがないよね。だってさ、
はい、
同じ時に入って同じような練習をしてきて環境も同じようなところで伸び悩んでる選手と、あの子一人だけあんなに伸びたっていうのはやっぱりさ、本人の努力が当然あるんだろうけれども、みんなできるわけやんね、
うんうん、
みんなね、
はい、
なんで今の岐阜あんな停滞してるのかようわからん。
ですので、そんな逆転負けをした FCF サポーターは古橋の活躍を見てもうそちらの方に胸をなで下ろしてるとか現実逃避をしているというのが現状なんじゃないかなと思ったりもしますけどね。
神戸サポさんがね岐阜に届けていろいろね動画とかアップしてくれるんでそれを見てですねおーとかって古橋頑張っとるみたいなね、はい、みんな感動してるんです。
まあ微生戦、まあ、全部見てないですけどもダイジェスト的に見てましたけど、
いやいいよ古橋いいのいっぱいあったよ、うん、
だから得点シーンだけじゃなくてね、うん、それ以外にも惜しいシーンですとか
あと2つぐらい決めれたよ本当に、
はい、すごいこうやっぱりスピード感を持ってね、はい、頑張ってますから、はいはい、ちょっとヴィッセルファンになりそうな感じで、
いやいやいや古橋を応援するために神戸戦を見るみたいな、
はい、
でもなんかイニエスタのあれすごいよね、あのさ得点シーンでさくるっと回ったターンのとことかはさ世界に発信されてるんでしょうか。
ものすごいですよ。
ものすごいですか。
ものすごい今大反響みたいですよ。
本当に
100万再生とか言ってるらしいですよ。
あ、そう、うん、じゃあ日本のサッカーもそう舐めたもんじゃないと。
まあ、というか、イニエスタ相変わらず切れてるねっていうことで。
あ、すごいよね、あれね、うん。あの飛び出しのタイミングとさ、スルッと回って、スルッ、すごい、素晴らしかった。
まあ、だからポドルスキーのパススピードに対しての、あの収め方っていうことだよね、
すごいよね。
うん、まあね、そういうプレーが見れたっていうだけでも、何億、何十億払った感じがあるなって感じは、
ね。だってさ、その J リーグなんてって思ってた人たちもいるわけじゃない。で特にさ J2 から来たさ選手がなんかいきなり絡んじゃって活躍できるなんて夢みたいな話じゃない。無名じゃない、あの基本的に大半の人にはね、 J リーグ見る人としても大半無名なのに世界のトップスターたちともう本当にこんな岐阜の J2 からパッと来た子がいきなり一緒にいて活躍するなんてどんだけ夢のある話なのと思って心躍ります、
ね、
もう岐阜どうでもよくなってきつつあるんですけど本当に、はい、古橋怪我なく頑張れって、はい、絶対さあんないいお手本がいたらさらに上手になるよ ね。それに応えれるだけの技術つけなきゃいけないけどね。
いつかは青のユニフォーム着てほしいですね。
絶対着てほしい本当に。
はい、まあ、FC 岐阜サポーターは多分そっちの方に夢が
夢膨らんでます。もうあと岐阜はもう残留争いで残留できればいいけどちょっとやばいんじゃないみたいな、そんな感じ、はい、
今日、J2 残り3試合もありましたけどもこの3試合もなかなか劇的な試合が多かったんですが、まあそこは、省略しまして、はい、ということで、岡山ねちょっと連戦続きますしアウェイ続きますけれども、はい、どうぞ頑張っていきましょう。我々もね、残留争いなんていうことはちょっと考えてなかったんですけどもかなり現実味を帯び始めてます。
帯びてきましたよ今回は。やばいよ、
はいはい、ちょっとここで気合い入れてね、頑張っていただきたい。
そうそう、武田選手がさ、うん、やっと出てくれてやっぱいいわと思って見てたら、まあ、カードイエローカードもらっちゃったんで次節はね累積で出れないんですよね、
うん、
っていうちょっと残念なこともあったんですけどやっぱ武田選手だよね、
はい、
って思ってました。
はい、はい、ということで、佐藤さんも毎週メールありがとうございました。
続きはメールの。
あ、そうそう。
何をあなた。失礼すぎるわ。
追伸いただいております。こっちも重要な情報です。昨日また真備町へのボランティアに行ってきました。今回行ったのは真備町下庭という地区のお宅でした。かなり大きなお宅で、なんとボランティア4チーム、合計20名。が動員され、土壁などを撤去作業を手伝ってきました。土壁の家なんだね、大きいお屋敷なんだね。
昔ながらのお屋敷なんよね、
う
ん、
この下庭地区というのは今まであまりボランティアが入れていない地区なので、作業はまだまだ進んでいません。床下は全く手つかずでした。あの前も教えてもらいましたけど、
はい、
床下は、ね、こう素人は入らないようにっていう、ね、そうだね、そういう指示でしたね、うんうん、このお宅は2階の腰くらいまで水が来たということらしいです。
あ、そう、
うん、そしてこのお宅は、基礎と柱と屋根を残してあとはやり替えるということだそうです。どちらにしてもまだまだボランティアの手は必要です。
いや、基礎とか大丈夫なの？基礎とか柱とか、
よっぽどきちんと乾燥させれば大丈夫なんだと思いますけどね。うん。明日の13日から15日まではボランティア活動は一旦お休みだそうです。被災した方々もスタッフの方々もゆっくりと、まあ、お盆を過ごしてということだそうで、お盆が明けたら私もまた行ってきます。また報告します。ファジアーノもボランティアも頑張りますよ。それでは今日はこの辺でまた来週といただきました。サトシさん本当お体気をつけて、ご活躍、ね、 十分気をつけて。
そうですね。ねはい、無理なさらないように、
は
い
はい。メールありがとうございました。
ありがとうございます。
うん、やっぱりその場所とか、ね、こう位置とかによってまだまだあまり入れてなかったりとか、ねうん、まあ一個ずつ片付けていかなきゃいけない話だし ね、
そ、 うだね、
まあ、そこに優先順位がつけてつけれるもんじゃないけどもつけなきゃいけないだろうし、
まあでも被害に遭われた方が多すぎるからね、
うん、まあそれだけの、まあ、この文面から見るにはかなり大きなお宅ですけどもね、土壁でまあそれ一旦ダメになっちゃってるんでしょうしね、うん、まだまだ、さっきは長い感じはしますけども、まあ、それでも、ね、ちょっとでも前に進めていかないと、はい、毎回のように何も我々手助けできませんけども、はい、あの佐藤さんのこういったご報告を読むたびに、はい、心を、ね、痛めて、少しでも、ね、こう状況を伝えれればと思っております。はい、あの13、14、15は一旦お休みということで、まあ、この判断も正しい感じがしますね。正しいでしょ。
だってスタッフの方たちだってお盆を休まないと、うん、
基本的にやっぱり行政が、ね、主体になってやっていくことでしょうけども、
公務員だったらみんな休みだよ ね、
その辺を一旦、まあ、全部を、ね、こう止めないとね、あのどっかだけ動いてるっていうと休みにならなかったりしますからね。ゆっくり本当に被災された方、ボランティアの方、スタッフの方も一旦お休みいただいて、はい、また英気を養って、再開して、はい、頑張って活動していただきたいと思います。はい、繰り返しですけども、佐藤さんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
ジャクソモさんの方から、長文のチャットいただきました。さっき の、 あの監督、坂口監督なんですけども、はい、まあ、東方からは冷たい仕打ちを受けたので退任されたという話があります。
あ、そうなんですか。
まあ、引き抜きには当たらないのかもというね、まあ、なかなか
大垣日大の監督ね、うん、冷たい仕打ちされたよね、お気の毒に。
まあ、今時の体育会系のいろんなものがあったのかもしれません、
まあ、いろいろあったかもしれませんね、はい、
そして、ジャクソムさん、僕が子供の頃は30度以上になると昼間は日射病になるから出かけるなって親によく言われたものです。大抵は日差しが当たらない部屋で扇風機の風に当たりながら昼寝をしておりました。祖父母のところに行くと朝5時ぐらいから 2,3 時間畑仕事をした後で、もう外は暑いから家で遊びなさいって、気温が下がるまでは家の中、外には出られませんでした。祖父母のところへは夕方から顔を出して泊まって、翌日畑仕事を手伝って夕方帰ってくるという感じでした。なかなか素敵な、まあ、子供の頃の思い出。
まあ、でも正しい教育だよね、
うんうん。まあ、ジャクソムさんが子供の頃がそうであったんであれば、もう今の時代は本当そうですよね。
そりゃそうだ。
まあ、たまにグラウンドなんかでそれでもサッカーの練習してたりするのを見たりするんですけども、
今だから教える人が休ませんでしょ。
ただやっぱり近くにテントが張ってあったりとか、はい、日陰はそういう風に作ってあったり、当然あの水とかそういうのもね、用意はしてという、まあ、ある意味万全、まあ、万全な体制を取ってるのはいるんですけど、
だってさ、今日あのお昼のテレビ番組ね、長島スーパーランドの中継、
スパーランドね、
スパーランド、長島スパーランドって東海地区では知る、あの誰もが知ってる一大巨大リゾートなんですけど、うん、遊園地とかがすごいんだけど、あのトランポリンがね、うん、あるんだけど、うん、トランポリンが熱すぎて使えないってクレームがあったから、トランポリンの上に巨大なね、テントの屋根つけたって。
ああ、はい。
ということなんだって。うん、だから、ダメだよ、スポーツなんかしちゃ。
名古屋のあの、ど真ん中、境にある、
はい、
オアシス21の、施設に入ってる喫茶店の、あの、外に飾ってある、
はい、
あの、ローザイクの、こう食品サンプルあるじゃないですか、はいはい、あれが溶け出してたって話がありますんで、
あすごいよね、はい、だってカラーコーンが道路の上で溶けてへたれるぐらいだから、
なんか抹茶フラペチーノがなんかドローンってなってるのを見ましたけどね。
あそう、はい、というかさ、名古屋港にララポートできるって知ってた？
あみたいですね。
9月にできるんだって、うん、なんか適当にまた思いついたこと喋ってるけど、そうそうそう、金城ふ頭の方に。そうなんです、はい、何話してたっけ。
まあ暑いよねって話ですね。
あ
日中は活動しない方がいいねっていう、
まあそりゃそうだ、
はい、
うん、
でも甲子園は続くよっていう、
うん、狂っとるやんって甲子園
も。でもすごいらしいですね、その観客の方が今もう全然チケット取れないらしいですね、
こんなに暑いのに。
うん、
なんで。
あとね、なんかね、こう 連16日間の綴り券みたいなのがもうあるみたいなんですよ。
はい、
なんかそれがもうやたら人気らしくって。
綴り券って誰が使ってもいいの？同じ人、同一人物じゃなきゃダメなの？
どこまで
そんなにみんな暇なの？
すごいらしいっすよ。
何が楽しいの？
まあ、朝一から行っても取れないとかそういうことらしい。入れないとかそういうことらしい。
え、当日券ばっかりなの？
割と当日券多いらしいんですけど、ただその学校に割り振られてるチケットはあるんでしょうけれども、はい、いわゆる一般席がかなりこう高倍率というか。
てかみんなさ、あの暑い中見に行って楽しいんだ。
うん、
私はもう昨日で結構懲りちゃったけど、昨日の夕方6時からでも懲りたんですけどみたいな。はい。
ね、ブースカさん聞いてもらってます。そしてジャクソムさん、名古屋グランパスも勝てるようになったので、なんとか降格から逃れたいです。しかしシーズン途中で大量補強して、状態が上向くのなら風間監督はいらないという話になってしまいますね。ということでね。うん、なかなかグランパスも、やっとね、ちょっとここで波に乗り始めてますからね。
ええですね。
はい。
私も勝つとこ見たい。
どっちの？
え？岐阜でしょ。
あ、岐阜のね。
とりあえず長良川で勝つとこ見たいんですけど、ね、また長良川で勝ったのいつ以来よっていう、うん、また6月とかじゃない？
また大木さんの頭皮が心配ですけども。
頭皮って剥げるってこと？はい。それはだって大木さんこだわりすぎなんやって。もうちょっとさ、もう J2 仕様に合わせようよって。もう見てて楽しいけど勝てないっていうのはもうさすがに悲しいし、もうさ、毎回負け方が同じじゃない？
まあね。
勘弁してほしいわ。
うん。
で、光がない。希望がない。一縷の望みもない。
いや、希望は十分ありますよ。あれだけ選手入って、
ね、あれだけ選手が入って何？
新しい選手が来て。
いや、入ったって私、ナンバー選手みたいなのに全然最近出してもらえないし。そんなに若い子の方がいいのとか思って。経験者って必要じゃんとかって思うんだけど。
そこの選手起用はもう完全にスタッフというか、ね。
だから選手起用を見ててなんか見たい選手いないしみたいな。出てこないしみたいな。やっぱさ、何でも勝ってりゃどんなサッカーでも楽しいけど、負け続けるとどんな理想が高い素敵なサッカーやっててもうんざりするよね。さすがに5連敗はあかん。
昨日もねチロッと話してたんですけども、まあ、こういった最悪の状況でもなぜか FC 岐阜の、ね、ホームゲームでは観客動員が増えてるという、
まあね、
新現象と言ってもいいような状況が起こってるんですけども、
なんでだろうね。
ねだからこれを考えるに、実はじゃあこれ勝ってたらどうなんだっていう話でね。
じゃあ1万入るよね。
ね、そういうこと
も。さ、6月の勢いのままだったらさ、今毎試合1万入ってるよ、うん。で、まだ10位前後につけて、勝ったり負けたり引き分けとかしてたら、
ね、プレーオフを、ね、全然違うよ。ちょっと戦ね、争うような、うん、まあ一桁順位をうろうろしてるような感じだったら、
そりゃみんな来るわさ。
ね、また動員が変わるんだろうな。それでも、ね、この最悪の状況ででも7000入るっていう。
意味わからん。
まあでも、それはある意味、ね、大木さんの手腕というか、
まあね、
うん、かもしれませんけど。
そうなのかな。
はい。そんなわけで今週も各地からいろんなメール、いろんな話題を教えていただきました。メール送っていただいた皆さん、改めましてありがとうございました。
ありがとうございます。
今週はまあこちら1本ということで終わっていくんですけども、昨日、サッカーの試合を見てくる前に映画を1本見てまいりました。ここからまたちょっとネタバレをしますので、前回もお話した通り、これからこの映画見るよという方は、ここでお別れした方が私はいいと思います。見てきた映画は、私は2回目、カメラを止めるな、明美さんを連れて、明美さんはどんな反応だったかというのをこれからお話をしたいと思います。ネタバレに関わる部分も出てきますので、ね、このカメラ止めるな、現在、47都道府県すべてで上映することが決まりましたし、上映関数も150巻を超えるというね、
あ、そう、
大変なもうビッグ映画になりましたので、今後9月にかけて各地各場所で、上映が始まりますので、そちらではもう俺はそれを見に行くんだっていうことを心に決めてるあなたはここでお別れしましょう。はい、その方が絶対にいいので、情報は、まあ、リトラシーのみならず、見られる見るという方はここで一旦お別れした方がいいと思います。ということで、カメラを止めるな、ぜひ見てください。見る方はここでお別れです。ではまた来週です。おやすみなさい。さて、じゃあここからはですね、まあ見に行くけど多少のネタバレはいいよ。で、なおかつ私もこれから話しますけども、まあ前回もそうでしたが、ネタバレは極力しないように話をしますので、まあ少々の時間お付き合いいただければと思います。 今ほども言いましたようにこのカメラを止めるな、かなりな、上映関数になってきて、興行収益も上々、なおかつ、現在上映している関数、ね、大きなところでも随分とやってるんですけども、大阪の難波などでは、夏休み期間というのもあってか、ほとんど全ての回で、満員御礼でチケット売り切れというのが続いているというね、かなりとんでもないことになってますけどもね。
はい、
前も言いました、制作費は300から400万円程度の大変小さな規模の映画なんですけども、私が、まあ、2回見たというのもあって、複数見たくなるというそんな仕掛けも随所にしてあります。そんなことも手伝ってか、2回、3回、多い方ですともう6回以上10回なんていう方もね、ツイッターなんかでは 見ることもできますけども、それぐらい本当に毎回毎回見ても、面白いそんな映画になってます。映画の内容はさておき、あけみさん、じゃあ率直な感想いかがでしたか。
もうさ、なんでこんな映画私見ないかのって、もうそのさ、ゾンビとかさ、もう本当に嫌やった。
最初はね。
もうだから、うん、苦痛でした。
最初の部分はね。
もうだから、こんな血いっぱい出るわ、気持ち悪いわ、怖いわ、もうこんなん好きじゃないのよ。なんで私こんな映画わざわざ見ないかんのやろうと思って、もう本当にうんざりした。うん、以上。
というのと、打って変わってご飯はキラキラ笑ってましたね。
まあ笑ってたんだけど、はい、その最初のなんでこんな嫌いなものを私は見なきゃいけないんだっていうのがやっぱすごいあったから、まあ面白いっちゃ面白いけど、そんな何でも見たくないわっていう、私それが私の率直なあの感想なんですけど、
これも割と、ツイッターなどの感想でよく見られるのは、いわゆるワンカットの長回しで、冒頭始まっていくわけです。そのシーンが約 3,40 分ずっと、ワンカットのシーンがあるんですけども、手持ちのカメラがワンカットで、ずっと、物語をこう撮影していくんですけども、まあ、手持ちだからのライブ感というのも当然その中にはあるんですけども、ただ、手ぶれというのが発生しますので、やはりその映像を見ていると酔うという人もね多くって、
ああまあそうだろうね、う
ん、かなり激しく動くシーンね、走ったり飛んだりそんなシーンもありますので、そういった映像で、若干こう気持ち悪くなった、ゾンビが気持ち悪いんではなくって、その映像の揺れがこう気持ち悪くなったという感想もちらほら見ては取れますけども、まあさっき言ったようにこれをなぜこう複数回見たいかっていうのも意味はわかるでしょ。
まあ意味はわかるんですけど、うん、まあだからハマった人はまあそうだろう、まあ見たいのかもしれないなと思うんですけど、うん、私はいいです、
うん、あとその作品っていうものと、そのそれを作る大変さとか、あとはこうバランス感覚、
はい、
つまり劇中でもありましたけども、作品を作るってことと、でも番組なんだよっていうところのこのやり取りみたいなところも、こう物を作るっていうことに関しては結構本質をついてるような、
まあ結局さ、映画でも自分のお金で自分がリスクを取って作って公開するところも自分のリスクでやるっていう風だったら何でもやりたいようにできるけれども、ここの人のためにこの番組で作るがためにこうしてください、うん、俳優さんはこうでみたいな、いろんな制約がある中でのものづくりっていうのは、まあそれは大変なのは分かって、うん、で常日頃その仕事をもらうがために自分の気持ちを押し殺して、うん、でそれでなんとか今まで生きてきたみたいな人がついつい本音を言ってしまうシーンとかは、それは面白かったけど、うん、まあみんなそうだよねとかって思って見てたんですけど、うん、まあ私にね何を求めてるのか知らないですけど、
いやいや、まあ、そこが分かってくれればいいんですけど、例えばだから今のテレビ映画、テレビ番組がつまらないとかって、ね、よくあるじゃないですか、
はい、
まあ、これって今言ったようにそのお金を出す人の意向というのを強く反映させるというか、
しょうがないじゃん、
そこを逆に意識しすぎるがために、うん、まあ、いわゆるプロデューサーやディレクターなどが二の足やそのブレーキがかなり踏み込んでるという、
だって気使わないとお金出してもらえないからしょうがないじゃん。
でもいわゆるこれがバブル期なんかの我々が本当にテレビが面白かった時代を見ていってる人間からすると、 当時ってのは、まあ、スポンサーさんサイドもイケイケどんどんだったし、っていうところでそのブレーキのかけ方は全然違ったわけじゃないですか。だから
今はね、うん、私たちが若い時はなんかトラブルの情報があってもこんなに一瞬で世界を駆け巡ることはなかったじゃないね、
うん、
だからそういう情報伝達の方法が違うっていうその社会性もあるとは思うし、
でただ片一方に、うん、今のその地上波とは別にいわゆる例えばアマゾンプライムとかネットフェリックスとかフルみたいな風に独自のコンテンツがどんどん今出てきてるわけでしょ、
ね、それはさ視聴者がお金を払って見る、だから視聴者が見たいっていうものを作ればお金が回収できることが分かってるから簡単じゃん、
うん、だからでも例えば地上波のスポンサーさんたちってのも当然その視聴者さんたちが興味を持って面白いと思って見てもらえなかったらそこに出向する意味はないわけじゃないですか、
まあ、それはそうなんだけど、うん、でもだからといって制作側は視聴者じゃなくて広告主よね、お金出してくれる方だから、うん、基本的にしょうがないんじゃない、
だからそこのバランスっていうのがあまりにもブレーキを強く踏みすぎてるのが今の地上波なんじゃないかっていうのも、まあ、あの映画のそういったこうバランス感覚っていうところも含めてね、
まあ、やりたいことやると今度叩く視聴者がいてその叩き方が昔に比べて必要だからじゃないの、
でその叩くっていうところも例えばさっき言ったようにその今有料コンテンツである Hulu や LINE やってのはそれをやってても叩かれないわけじゃない、まあ、叩く人もいるでしょうけどもね、
だったらお金払って見なきゃいいだけだ
もん、うん、っていう話になってくる、
ね、そんだけのことじゃん、
それと、まあ、有料ではないんですけども、今度アベマ TV、
はあ
ね、これはまあ今無料で見れるんですけどもこちらの方でですね、とうとうあの人が番組を始めるんですよ、トンネルズ石橋さんが
本当
アベマに出るんですよ、
すごいね、
ちょっとこれはエポックな話ですよ、はい、
仕事ないの、
いやあの人はその別にお金のために仕事する必要はないんでもうすでに、ですから面白いと思ったところにこう乗ってくんですけども、なおかついわゆるカジノ系の番組をやるんですよ、バカラっていうねカジノのゲームがあるんですけども、まあ、それ をこう主体とした、番組を、アベマで9月かなから始めるということで、まあ、アベマにも石橋貴明が出る時代になったんだなっていうのはね、
お、
うん、まあ、今までアベマにもいろんなまあ、ね、あの有名な、芸人さんや、まあ、俳優さんたくさん出てるんですけども、オリジナルコンテンツとして、石橋さんがそういった番組を持つというのもねちょっとあ時代の変わり移り変わりを感じることもありましたけども、はい、話戻って、先ほど言ったこのカメラを止めるなですけども、全国で順次、公開が始まってます、夏休み、ね、対策いろんなものが映画かかっている中でも、あれだけ人が入っているのは、まあ、この作品が1位なんじゃないかということで、まあ、映画関係者のみならずさっき言ったその地上波の関係者もね、つまりお金をかければいいものが取れるではないっていうのがもうこれで証明されたようなものもあるじゃないですか、アイディアっていうのがいかに大切かっていうことが、
そうね、
うん、まあ、そんなこともちょっと、考えさせれるそんな映画になってます、まあ、映画自体は本当に楽しく気楽に見て思ったのは、前回は、シネマスコーレって60人ぐらいの小さい単館の映画館なんで、はい、こう一体感があったんですよね、
ほうほう、
だから笑う場所ではみんな本当に大きな声でゲラゲラゲラゲラ大笑いしてった、最後にはもう大爆笑で、終わったんですけども、まあ、今回見に行ったのは東宝シネマズのあれ200人ぐらい入る割と大きなスクリーンだったので、笑い声はクスクスは聞こえるんですけども、ただやっぱりそのこうあんまり声を上げちゃうっていうね、日本人特有の、謙虚さというかおしとやかさが発揮して、こう全部が盛り上がるってことはなかったみたいですけど、なんですけどもね、まあ、それでもまあ、ゾンビがここまで嫌いな明美さんでも最後には笑顔で終わったという、まあ、この結果は大きいかなと思いますけども、どうなの、
意味がわからん、
あと俺最後泣いてましたんでね、
なんで泣くの、
やっぱりちょっと涙されしますね、あれは、
そもそも私にしてみたら見たくないものをなんで無理やり見させられなきゃいけないのかっていう根底にあるから、
二度と誘わないからいいです、
うん、
はい、
まあ、だからあなたは楽しかったんだろうけど後半は楽しかったよっていう、
いや映画全体として楽しかったかって話、 すべて。だから前半があったからこその後半が楽しさじゃないですか。
まあそうだね、
うんうん。いいです。もう二度と誘いませんので。
はい。
はい、
誘ってくれなくていいです。
はい、わかりました。ということで、皆さんにはぜひ一度見ていただければと思います。カメラを止めるは私二度目の、作品鑑賞。多分ひょっとしたらもう一回行くかなというようなそれぐらいの気持ちで見てまいりました。はい、どうぞ皆さんにも大おすすめでございます。長い時間にお話ししてまいりました、リトラジオではこの辺で終わっていきたいと思います。いいですか。
はい、
はい、来週はどうですか、明美さん。予定としては
日曜日じゃないですかね。
はい、じゃあ19日日曜日の、収録というような予定で、行きたいと思います。また皆さんのメールお待ちしてます。
はい、
では今週はこの辺で、お会いいたしましたのは私秀と
明美でした。
ではまた来週です。皆さんおやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。